お邪魔します。
いらっしゃい。また鳥に？
はい。
こうちゃんには内緒なのよね。
はい
今日はね、こうちゃんいないのよ。どこ行ってるのかしらね。体の具合が良くなってからすっかりアウトドアになっちゃって。あ、ごめんなさい。どうぞ上がって。
お邪魔します。
彼女の名前は椿、大宮椿と言いました。こうちゃんの双子の妹の大宮椿。夏休みに入ってからこうちゃんは不在の時が多く、彼女がこっそり僕を洋館にあげてくれていたそうです。彼女は最初から僕に好意を持ってくれていたようでした。僕も次第に彼女に惹かれていったんだと思います。
私の部屋だけど、堪忍ね。
いや、全然。
こうちゃんの部屋、見たい？
いや、ああ、後でで。
後でね。
鳥飼ってるんだね。
ええ、可愛いでしょ？
うん、まあ。
ごめんなさい、お嫌いだった？
いや、嫌いなわけじゃ。ただ、最近よく鳥に襲われるから。
そうだったわね。ごめんなさい、無神経だったわ。
気にしないで。その鳥はなんだか危険な感じがしないというか。
でしょ？かわいいでしょ？この子の目見てみて。
金色の目。
でしょ？すごいでしょ？この目が好きなのよ。いいわよね。
綺麗だ。
その小さな鳥はカゴに入れられ、こちらをじっと見据えていた。金色の目に吸い込まれそうになる。トパーズのような目だった。見るという機能を失っているような、ただそこに目があるような、宝石に近い。だからトパーズ、大宮椿が愛おしそうに僕を、金色の目を見つめる。
少し春海くんに似てるかも。目っていうよりなんだか顔というか。
そうかな。
なんとなくね、なんとなく。
大丈夫？
大丈夫。ちょっとはしゃぎすぎたかな。少し横になれば大丈夫だから。
彼女は病に侵されていました。病気の名前は知りません。彼女の病は何一つ知りませんでした。驚くほど真っ白な肌、白いパジャマよりも白く、それは確かに病的だった。彼女の真っ黒な髪は腰の位置まで伸びていた。彼女の体は白と黒、そして赤。真っ白な肌、真っ黒な毛、そして真っ赤な唇。彼女は完璧だった。驚くほどに彼女は人間ではなかった。
ねえ、春臣くん。
何？
血が流れてる。
え？耳から流れた血は止まっていなかった。彼女の真っ白な部屋が僕の血で汚れてしまった。血はドクドクドクドクと溢れ続けて部屋を汚し続けた。
春臣くんの血、綺麗だね。
そうかな。汚いよ。何か拭くものは。
ダメ。
何急に。
そのまま、そのままでいいの。
取れなくなっちゃうよ。
いいの、いいの、このままでいいの。
何してんの。
彼女は自分の腕を傷つけた。鮮やかな血に僕の血が上塗りされる。
綺麗。ねえ、綺麗よ。ほら、あなたの血とこうちゃんの血よ。
確かに綺麗だった。真っ白な部屋に赤い川が流れる。
なんて綺麗なんだ。ああ、綺麗だ綺麗だ。
僕らは二人とも綺麗だ綺麗だと笑い合った。彼女は美しかった。恐怖なんてない。 そこには世界しかなかった。
マスター、おかわり。
はいはい。
暑いな、今日も。
お店の中は涼しいよ。
なあ、ハローミ。
何？
うちに住めよ。
え、なんだよ突然。
いいだろいいだろ、悪くない提案だろ。そしたら涼しい家の中でずっと過ごせるんだぜ。なあ、いいだろ、夏休みだけでいいからさ。
散々俺を家に入れなかったくせに。
もう忘れろよそんな過去のこと。いいじゃないか別に。なあ、いいだろ。
でも君の妹椿さんが。
椿？なんか問題が？
いや、その、
なんだよ、はっきりしないやつだ。そうか、わかったぞ。ハローミ、お前照れてるんだろ
う。え、なんだよそれ。
ほら、やっぱり図星じゃないか。ダメだぞ、そういう関係にはなるなよ。ま、大丈夫だと思うけどね。
はぁ、ご心配なく。別にそんな度胸もないし、それに。
まあいいさ。じゃあ、いいってことだな。早く荷物まとめろよ。今日中には最低限の荷物を運んでおくように。わかったな。
え、ちょっと。
マスター、ごちそうさま。
強引なんだからもう。というかお金。
その夜、僕は最低限の荷物だけを持って、大宮家にやってきました。そして、三人だけのしめやかな晩餐会が開かれました。で貴族の晩餐会でした。真っ白な長いテーブルの中央には、ユリやカーネーションなど色鮮やかな花が飾られ、きらびやかな装飾が施された家具と、きれいに磨かれた食器たちがキラキラと輝き、天井のシャンデリアは黄金の雨を降らせる。それはまるで宝石箱のような空間でした。僕とは住む世界が違う、そう思いました。
なあ、ハローミー、うまいか？
うん、美味しいよ。
だろ？だろ？椿の料理はプロ以上だ。
やめてよ、こうちゃん。照れるってば。
いいだろ、別に。お前、レバーは？
うん、いただくよ。
食え食え。
もう、こうちゃんったらはしゃいで。ハローミ君も食べれるだけでいいからね。あ、ミートソース口についてるわよ。取ってあげる。
うん、ありがとう。
そう、赤くなるなよな。椿、僕の口も拭いてくれよ。
自分で拭きなさいよ。
なんでだよ。
ボルシチを剃ってあげるわ、ハルオミくん。
ありがとう。
ハルオミにだけずるいぞ。僕にもよそえ。
はいはい。
楽しい宴でした。こんな楽しい時間は初めてでした。
食べ終わったら映画でも見るか。
やったー。
二人とも映画好きだよね。
映画見ることくらいしかできないから。
この家にはホームシアターも完備されてるんだ。最高だろ。
すごいね。
何見ようかな。何がいいかな。
ヒッチコックは？
ベルトルッチなんてどう？
夜は長い。どっちも見るぞ。
いいね。
何言ってるか分かんないや。映画鑑賞会が終わり、夜はすっかり更けて、僕たちはようやく眠りにつきました。僕はなかなか寝つけず、部屋で一人本を読んでいました。
トイレに行こうと思い、僕は真っ暗な廊下を渡っていました。あの部屋、こうちゃんの部屋だよな。こうちゃんの部屋の扉が少しだけ開いていました。自然と体は部屋の方へ向き、足は近づく。僕は少し開いている扉の隙間から部屋の中を覗きました。これは、二人が裸で寝ていました。僕は彼らをまだ知らなかった。真っ赤な部屋に真っ白な体が二つ。醜くて美しい。それは体内だった。二人は赤ん坊のように小さくて、脆かった。悔しい、悔しい、悔しい。僕も戻りたかった。僕も彼らの血に混ざりたかった。帰りたい、帰りたいよ。
おう、おはよう。
おはよう。
ソーセージとスクランブルエッグでいいか？
ありがとう。コーヒー入れるよ。
ああ、頼む。
昨日の夜さ。
ん？
いや、ああ、椿さんは？
まだ寝てるよ。あいつ朝弱いからな。
そうなんだ。
よく眠れなかったのか？
いや、大丈夫だったよ。自分の部屋より良かった。
そうだろう。ふん、ハローミも物の価値はよくわかるよな。
おはよう。
ずいぶん早かったじゃないか。
ええ。
ご飯は？
大丈夫、自分でやるわ。卵かき混ぜたいし。
そうか。
ハローミくんやる？
いいよ、別に。
本当に？
うん、いいよ。
本当？
すごく嬉しそうに、そして無邪気に生卵をかき混ぜる彼女を見ると、昨晩のことが夢のように思えて、いや、あれは僕が寝ぼけていただけなのかもしれない。きっとそうだ。僕はそう自分に言い聞かせていました。
ねえねえ、こうちゃん、今日は何するの？
ハローミは何したい？
なんだろうね。
ならごっこ遊びがいいわ。
ガキかよ。
何ごっこがいいかしら。
ならさ、ケーキ作ろうよ。
ケーキ？
ケーキ？いいわね、楽しそう。
でっかいショートケーキ作ろうよ。
賛成。
よし、作るか、ケーキ。
僕らはケーキを作りました。大きなショートケーキを、食べきれないくらい大きなショートケーキを、ケーキを食べて、踏んで舐めて切って崩して塗って乗せて混ぜて、そして捨てた。あまりにも大きかったから、僕らは一日中ケーキで遊んだ。ケーキのベッドで一日中寝転んだ。みんな真っ白になった。お互いの体にクリームを塗った。そうしてショートケーキが完成した。ベタベタの体。僕らは笑い転げながら、ずっとずっとケーキまみれになった。
ねえねえ、ハルオミくん、イチゴ乗せてあげる。
体の至るところにイチゴが刺さっていく。椿さんが交互に僕とこうちゃんの体にイチゴを刺していく。 気持ちがいい。血が巡り始めたような気がした。ずっとこうしていたい。そう思った。ずっとずっとここにいたいな。
三人じゃこの風呂場も狭いな。
そんなことないよ。
泡だらけだとテンション上がるわよね。
そうだな。
なんか夢のようだったな。
ああ。
二人とも。
何？
ずっとここにいましょうね。
うん。
そうだな。三人でずっと一緒にいよう。
絶対ね。
うん。
おい。ハローミ
ー。何？
鼻血出てるぞ。
え？
血だ。血が出てる。
ごめん、先出る。
血は止まらなかった。真っ赤な泡が割れていく。ああ、流れている。僕の血が、僕だけの血が流れている。椿さんが僕の鼻を舐めた。
やっぱり違う。いいわ、いいわ、春尾美くん。
俺は、君たちが羨ましいよ。
そんなわけない。なんでそんなこと言うの？私は羨ましいのよ。妬んでるのよ。なんで、なんでわからないの？
やめろ、椿！
どうして、どうしてこうちゃん止めるの？なんで？私を愛していないの？春臣くんじゃなくて私を見てよ。私の血だって、私の血だって。
もう上がるぞ。
誰も正気じゃなかったんです。いや、最初から正気じゃなかった。僕たちはどこで間違えたんでしょうか。